Welcome to Every Nation Church Yokohama. 神の御言葉を聞いて信仰を立て上げ、主のうちに成長していきましょう。
から来ている人いますか？あ、渋谷では、今あの特別なイベントが開かれてますので、それが終わったら何人か応援に駆けつけてくれると思います。なので他の教会からいらっしゃった方々、本当にようこそ皆さん来てくださってありがとうございます。
And thank you for all of especially the what do you call it, most mature people in our church who came stayed all day.
で特に私たちの教会の年上の、
年上じゃない、もっと成熟した人って言ったんです。
成熟した。
わざと言葉考えたんじゃ
ん。ごめんなさい。
年っていう
成熟した。まあ、成熟した先輩の皆様、本当に、来てくださって、わざわざ残ってくださってありがとうございます。
アーメン。And so, this afternoon, what we really wanted to do is to just.As churches, our call is to reach the campus.
私たち教会の召しとして、私たちキャンパスに手を届くことが私たちの召しですね。
And here in the Yokohama Church, anyway, our goal 2016 is that this church develops a culture of campus ministry.
で私たちこの2016年の間、私たち、まあ、この横浜の教会としては、本当にキャンパスミニストリーの文化が育つようにっていうふうに立て上げられるように。目標を掲げてます。
And this is who we are. We are a campus reaching family of churches.
それが私です。キャンパスに手を届く私たちの家族なんですね。教会の家族です。
And so, it was just perfect that the Lord brought Pastor Steve this week.
で、今週スティーブ先生を、本当に来てくださってるってことは、もう完璧なタイミングなんです。
And so we've asked him to come and share with us.
だから、
okay?
スティーブ先生に今日分かっちゃってくれます。分かっちゃってくれます。ありがとうございます。
Pray for Pastor Scott. He's been translating all week, so sometimes we'll push the brain back in there. It's kind of
come. 一週間ずっとスティーブ先生のメッセージをしてますので、ちょっと脳みそが出てしまったら申し訳ございません。
ちょっともう一度入れるようにしてます。
出てたら言ってくださいね、脳みそ。
okay.So, Pastor Steve, thank you. 皆さん立ちましょう。
皆さん立って、スティーブ先生を本当に歓迎したいと思います。
Thank you, thank you.
Okay. 皆さんありがとうございます。
Okay, you can be seated. Thank you.
どうぞお座りください。
All right. How many of you were in one of the two services in this building today?
この建物で第一礼拝、第二礼拝といた人、手を挙げてもらっていいですか
？Okay.You were. I saw you. I talked to you after church.
そうですね。見ましたね。だから教会の後で会いました。
You're gonna dance, right?
また踊ってくれるんですよね。
Sorry,
I think it's my fault. Sorry. Got it. Yeah, it's fixed now.
You.
Yes.
Okay.
ちょっと脳みそがちょっと出ちゃったかもしれない。
Okay.
二人とも脳みそが出ちゃってるみたいかもしれないので、祈っててください。私たちのために。大丈夫ですか？今は。
How about now? Okay, are we good?
大丈夫そうですね。大丈夫です。
Okay.
はい、よろしくお願いします。
As we say in Manila, it's a good.
It's a good. で、マニラで言います。It's good.
It's a good.
It's a good. It's a good.
It's a good.
それ、ちょっと日本語の訳し方がね。
Okay.
よい。
Pastor Scott asked me to talk about why campus ministry.
スコット先生にお願いされたのが、なぜキャンパスミニストリーなのか。
And I want to give you seven reasons why campus ministry is important.
なぜキャンパスミニストリーが大事なのかっていうの七つの理由を皆さんに説明したいです。
How many of you are students here? You're high school or university students?
この中で中高、まあ、大学生の人いたら手を挙げてもらっていいですか
？Okay, so how many of you are not students?
学生じゃない人手を挙げてもらっていいですか
？Most of us are not.
ほとんどの人たちが学生じゃないですねこの中で。
So I'm 56 years old. I'm not a student.
私は56歳で生徒じゃない、学生じゃないんですけれども。
Actually, in 6 months, I will be a student again.
だけれども、また6ヶ月後に私はまた学生になります。
Going back to school.
また学校に行きます。学生になります。
I'm enrolling in a Doctor of Missiology course.
そして、このミシオロジー
って何て言うんでしたっけ? I'll be back with all you students. Okay, I'll be a student again.
宣教学について、また新学校に行って、そこでの博士号を取る予定なので、また私は、学生に戻ります。
スケックと私は、また
クラスメートになります。またクラスメートになります。
He'll be in the same school in the master's program.
で、スケックはそのマスターズを手に入れるために、一緒の学校に行きますと。
But it's been a long time since I was a student.
だけれども私はもう学生になっ、過去学生になってからだいぶ時間が経っているんですね。
Hopefully when we finish, those of you who are my age or older,
そして、まあ、終わった時には私が私の年齢の人たち、それもしくはそれ以上の人たちが、
Even those who are a little bit younger,
ちょっと若い人たちでも、
Hopefully you will have a greater understanding and commitment to campus ministry.
皆さんがキャンパスミニストリーについてよりよく理解し、そして、コミットメント、決心してくださることを私たち祈ります。
I did not grow up in a Christian home.
私の家庭はクリスチャンの家庭ではなかったです。
I first heard the gospel in 1975 when a Presbyterian youth pastor came to my high school.
初めて私が福音を来たのは、その1975年に長老派の牧師が私が行っている高校に、訪れた時だったんです。
There's no way I would have gone to church or to the youth group to hear the gospel.
私は教会に行ったり、ユース礼拝に行ったりして、福音を聞くっていうことはもうその当時からするとありえない話だったんです。
I only heard the gospel because the gospel came to my high school campus.
私がなぜ福音を聞いたかというと、福音が大高校のキャンパスに来たからです。
A few years later, I went to university.
何年か後に私は大学に行きました。
As soon as I graduated, I became a vocational campus missionary.
そして卒業してちょっと経った後に私は実際にフルタイムの、牧師になりました。ミニスターになりました。キャンパスミニスターになりました。
My dad wanted me to go into business with him.
私のお父さんは私にビジネスに入ってほしかったんですけれども、彼のビジネス。
Instead, I became a missionary to the campus.
だけれども代わりに私はキャンパスに対しての、ミッショナリーになりました。宣教師になりました。
A few years later, in 1984,
1984年ちょっと経った後なんですけれども、それから
I went to the Philippines to start a church.
フィリピンに行って教会を始めました。
And we started in what is called Manila's University Belt.
そしてマニラのユニバーシティベルト、大学ベルトっていうところで始めました。
It's a part of the city where all the students are.
このマニラの中でも学生たちが集まっているようなその場所で始めたんです。
We were supposed to go for one month, but we stayed a lot longer.
1ヶ月しかいる予定じゃなかったんですけれども、結果としてめちゃくちゃ長くいました。
I was 24 years old at the time.
その時24歳だったんですけれども、
Everything was okay because I was the oldest person in the church.
まあ、全て良かったんですね。なぜかというと私が一番年上だったから教会の中で。
By the time our church was this size,
私たちの教会がこれぐらいのサイズになった時には、
I was 24, 25 years old.
私は24歳、25歳ぐらいだったんですけれども、
My wife was 22.
私の奥さんは22歳でした。
Everybody else was a teenager.
そして他の人たちはみんな10代、ティーネイジャーだったんです。
Except this one old man.
一人の、
And I'm glad he came to church.
年上の男性以外を除いて、その人が教会に来てくれたことを本当に感謝しています。
Because when we take offerings for the church, it was only little coins.
なぜなら、私たち献金をするときに、生徒たちからのコイン、チャリンチャリンっていうようなあれしかなかったんですね、献金が。
It was never enough to pay for the rent.
で、私たち、その家賃を払うことはできなかったんです、それだけでは。
Until this old Filipino Chinese man came.
すごい年上の年を取ったフィリピン中国系の人が来てくれるまでは。
He came because his son met Jesus through our church.
で、なぜ来てくれたかというと、彼の息子さんがこの教会を通して、その教会を通してイエス様を知ったからです。
So he's in this room with a bunch of teenagers and college students.
だからたくさんの10代の人たちや大学生の人たちと一緒にいました。この部屋の
中で。And our worship was very festive and very wild.
で、私たちの礼拝っていうのはめちゃくちゃワイルドで、すごい盛り上がってたんですね。
This man would do this during worship.
で、そしてその男性は礼拝中こんな感じでした。
The first song like this.
最初の歌はこんな感じでした。
Second song like this.
2曲目もこんな感じ。
Third song like this.
で、3曲目はこんな感じでした。
That's as much as he moved.
で、まあ、移動はこれぐらいだったんですね。
Now I'm not making this up.
これは嘘の話じゃないですよ。
When he would sit down,
座るとき、
for the rest of the service,
その礼拝の、その後ですね、ずっと最後まで。
5 minutes into my sermon every Sunday.
メッセージに入って5分経った後に毎週日曜日こうだったんです。
His head would go back.
頭がこうやって、頭後ろの方に行って、
Eyes would close.
そして目が閉じられて、
Mouth would open.
そして口を開くんです。
And he would fall asleep.
そして寝るんですね。
Every single Sunday.
毎週日曜日です。
After the sermon, we would take up the offering.
で、メッセージの後に献金の時間があります。
My instruction to the ushers were, let him sleep in peace.
で、そして私のアッシャーの人たちに対する、まあ、やってほしかったことは、彼を安らぎのままそのままに置いといてほしかったと。
But when it's time for the offering, make sure to wake him up.
で、礼拝中はそうだったんですけれども、献金の時だけ起こせって言ってたんです。
And he would wake up.
で、そして彼は起きて、
And most of our church budget was that one man.
そして教会のその献金の予算ですね。予算はほとんどその人から来ました。
He was very kind and very generous.
すごく優しくてすごく、寛大だったんですね。
He owned a lot of Chinese restaurants.
たくさんの中国系の中華系のレストランを持って運営してました。
So many times he would take all these young people and fill his restaurant up and would never let us pay.
そしてもうたくさんの場合、その生徒たちをそのレストランに連れてって絶対に私たちに払わせなかったんです。
He would always send food to our house.
私たちの家に食べ物を送ってくれたり。
He was a wonderful man.
素晴らしい人だったんです。
And he lovedOur church, even though it was all young people.
その全員がほとんどの人たちが若かったのに、その人はこの教会のことを大好きでいてくれました。
Because we had such an impact on his kids.
なぜなら彼のその息子たちに本当に大きなインパクトを与えてたから、影響を与えてたからです。
And that's okay. A few years later,
何年か後の話なんですけれども、
we started in 84.
84年に始めました。
By 1986, 87, and 88.
そして86、87、88と。
So I'm now 25, 26 years old.
私は25、26歳ぐらいになりました。
Suddenly, a lot of students started bringing their parents to church.
そして生徒たち、多くの生徒たちが両親たちを教会に連れてくるようになりました。
And a few years before, our church was all students except one older Chinese man.
数年前までは全員一人を除いて学生だったんですね。その中学系 の, あの男性を除いて。
Suddenly we had hundreds of people coming to our church who were the age of my parents.
そのうち私の親の世代の人たちがもうアフリカにもう百何百人とかいたんですね。
It was very uncomfortable for me trying to be their pastor.
私が彼らの牧師することにすごく抵抗を感じたっていうか難しかったんです。
When I was doing marriage counseling with people as old as my parents, I didn't know what to say.
自分の両親と同じぐらいの年代の人たちと私はカウンセリングしたんですね、結婚カウンセリングを。
But our church changed.
だけれども私たちの教会はそこで変わりました。
But everybody who came had to have an understanding that we exist to reach the next generation.
だけれどもその全て教会に来る人たちは理解しなければいけなかったんですね。私たちが存在する理由っていうのは次の世代に手を差し伸べるためです。
At first our church grew because we reached students and then the students reached their parents.
まずなぜ教会が最初成長したかというと私たちは生徒たちに手を差し伸ばし、そして生徒たちが自分たちの親を連れてきたから。
But after a few years, some Christians started coming to our church.
だけどもその後実際クリスチャンが教会に来始めたんですね。
Before that, Christians never came to our church.
それまではクリスチャンは教会に来ることはなかったんです。
They would come to our church and become Christians, but Christians didn't come to our church.
教会に来てクリスチャンになったんだけれども、だけれどもクリスチャンたちはこの教会には来なかったんです。
I was not happy when Christians started coming to our church.
クリスチャンが教会に来始めた時、私はあまり嬉しくなかったんです。
Because we didn't want to build a church for Christians, we wanted to build a church for the non-Christians.
なぜなら私たちはクリスチャンのために教会を作るんじゃなくて、クリスチャンではない人たちのための教会を作りたかったんです。
A lot of Christians started coming to our church and they didn't like the way I dressed.
そして多くのクリスチャンたちが教会に来始めて、そして私の服装を気に入ってくれませんでした。
In those days I had hair and it was too long for them.
当時私は髪の毛があって、その髪の毛はほとんどの人たちの、テイストに長すぎたんですね。
Now it's too short.
今は短すぎてます、髪の毛。
They're never happy.
そして彼らはもう絶対に喜んでくれません、自分の髪型。
But Christians would come and say, they would say, we're from another church.
クリスチャンが来て、ああ、別の教会から来ましたっていう時に、
I'll say, why are you here then?
私は聞くんです。他の教会から来てるんだったら、なぜこんなところにいるのって。
They said, because our children don't like that church, but they like your church.
なぜなら私たちの子供は、あっちの教会は嫌いなんだけれども、こっちの教会が好きだから。
And so then suddenly,Teenagers and college students who were in other churches but not right with God started coming to our church.
そして中高生と中高生大学生が他の教会から来始めたんですね。その人たちはあんまり神様との関係は良くなかったんですけれども、もう来始めて、
We developed a reputation where Christian parents thought.If you have rebellious teenagers, take them to victory.
そして私たちはこういう評判だったんですね。両親の子供たちが反抗的な子供たちだったら、その子供たちそして家族をこの教会に連れてこようって。
And I was actually happy for that reputation.
で、その評判は私は好きだ、大丈夫でした。
That it doesn't matter how far from God they are, bring them to our church and we'll love them and we'll reach them with the gospel.
どれだけ神様から離れていようが、この教会に連れてくれば神様との関係をしっかりさせて、そして彼らを愛し、そして正しく成長させますと。
So a lot of Christians didn't like our church.
だから多くのクリスチャンの人たちは私たちの教会が嫌いでした。
But rebellious people who grew up in Christian homes would come.
だけれども、他のクリスチャンの家庭で育った反抗的な、人たちはこの教会に来ました。
And a lot of people who had never been to church at all.
そして、教会に来たことがないような人たちも教会に来始めました。
And I think they were all coming because we had a heart to reach young people.
なぜ来たかというと、若い世代に手を差し伸べることをしていた教会だから彼らは来ました。
I'm a grandfather today.
私は今、おじいちゃんです。
None of my kids are in school anymore.
私の息子たちはもう学校を卒業してます。
My youngest son is 25 years old.
私の一番若い三男は25歳です。
And I'm more excited today about campus ministry than I've ever been.
そして自分がキャンパスミニストリーのために本当に情熱を燃えてるんですけれども、今まで以上に今の方がキャンパスミニストリーに対して燃えてます。
Okay, here's seven reasons why.Every nation Yokohama should reach the campus.
なぜ Every Nation Church Yokohama Every Nation がキャンパスに手を差し伸べなきゃいけないかっていう理由です。
Or whatever church you're from, here's seven reasons why you should reach the campus.
もしくは他の教会の人たちいるかもしれませんけれども、これがその理由なんですね。
If you're old or young, seven reasons why you should reach the campus.
年上でも若くてもこれが7つの理由なんです。キャンパスを
Whether it's high school campus or college or university.
中高大どれであろうが私たちはこれが、その理由なんです。
Number one,
一番目の理由、
the ripe harvest.
収穫の時期があるから。
Matthew 9:37 and 38.
収穫に適してるんですね。マタイの9章37節。
Jesus said, "The harvest is plentiful, but the workers are few."
その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない。
Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.
だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
The spiritual harvest of students is ripe.In this nation.
学生の、本当に霊的な収穫っていうのはもう熟しているんですね。今がその時なんです。
Students are open for new ideas.
新しいアイデアにもう今挑戦するんですね。今の、心が開かれているんです。
They're interested in change.
そして変化に興味を持っているんです。
We pray. My alarm in my phone is set every single day for 9:38.
私は今携帯のアラームを9時38分に用意しているんですね。
No matter where I am in the world, at 9:38, my phone rings.
私がどこにいようが9時38分にアラームが鳴ります。
There are about 100 of us around the world, and every day at 9:38, we stop and for 1 minute we pray this scripture.
毎日、もう100人ぐらいが9時38分になるとさっき の, マタイの9章38節のために祈り始めるんです。
At 9:38 a.m. we pray Matthew
9:38. 朝の9時38分にマタイの9章38節について祈るんです。
And we ask God to send missionary workers to every campus in the world.
そして神様にこう祈るんですね。もうすべてのキャンパスにその働き手を送ってくださいと。
This year, 2016, we're going to pray every day, 365 days for campus missionaries.
今年2016年アメリカ said
every day this year.
毎日祈りますこの9章38節を。
I'd invite you to join us. Set your alarm for 9:38.
そして皆さん一緒にやってください。9時38分にアラームをセットして、そしてマタイの9章38節を祈りましょう。
No matter where you are, just take a minute and say, God.Send campus missionaries to the campuses of Japan.
どこにいても日本のキャンパスにキャンパス働き手を送ってくださいと祈ってください。
There's a ripe harvest.
そこには本当に収穫の時期があるからです。
Number two.
2番。
And let me say one more thing about harvest.
もう一つ収穫について。
Most of you live in the city.
ほとんどの人たちは町の中に住んでますけれども。
But if you lived on a farm.
だけれども畑の中に。
You even know that harvest time cannot be delayed.
収穫の時間は遅らしちゃ絶対いけないっていうふうに分かりますよね。
If you wait too long,
待ちすぎたら、
the crop is ruined.
ダメになってます。収穫物がダメになってしまいます。
And it's harvest time for young people.
そして今は若い人たちのための収穫の時です。
If we wait too long, the harvest is not ready anymore.
そして長すぎると、待つ時間が長すぎると、もうそれは台無しになってしまいます。
You can't delay when it comes to reaching students.
学生に手を差し伸べるには、もう今じゃなきゃいけない。それが遅すぎるとダメなんです。
Number two.
2番目。
Future leaders.
将来のリーダー。
The reason we reach the campus is because that's where the future leaders are.
なぜキャンパスに行くかというと、そこに将来のリーダーたちがいるからです。
Every government leader was a student on a university at some point.
すべての政府の代表者たち、リーダーたちはどっかで学生だったんですね。
Every one of your government leaders were students.
皆さんのすべての政府のリーダーたちは学生だったんです。
Every business leader was a student.
どのビジネスリーダーでも元々は学生でした。
Everyone who teaches was a student.
そして教える人も全員最初は学生だったんです。
In media, they were students.
メディアにいる人たちもみんな学生でした。
The people on campuses today will be the leaders of society in a generation.
今、キャンパスにいる今、学生の人たちは、もうその時が来たら、私たちの次の世代のリーダーになっていきます。
That's why we always say if you change the campus, you will change the world.
だから私たちは言うんですね。キャンパスを変えれば世界も変わると。
10 years ago in our church during a national election, 16 of our church members ran for political office.
10年前に政府の選挙があった時に、16のエブリネーションチャーチのメンバーの人たちが立候補したんですね。
They ran for Senate.
そしてまず上院議員のために立候補しました。
Congress.
政府の普通の議員。
Mayors.
そして市長。
City Council.
町の、政府ですね。
All levels of leadership.
どのレベルのリーダーシップでもにいたんです。
So 16 of our members ran for office.
それ16人の人たちが議員 のためにその立候補して、頑張ってました。
14 were elected.
そして14人の人たちが、選ばれたんですね。
Most of those people were reached as students in our
church. ほとんどの人たちは学生の頃に教会に来始めたんです。
And 20 years later, they're in places of great influence.
そして20年後、彼らは今素晴らしい影響を与えるポジションにいるんです。
If we want to reach the future leaders, we reach them on the campus.
私たちが将来のリーダーに手を差し伸べたいなら、それはキャンパスで起こることなんです。
In our church, we've never been about reaching leaders. We've always been about reaching future leaders.
私たちはリーダーに手を差し伸べるんじゃなくて、将来のリーダーに手を差し伸べることを私たちはずっと言い続けてます。
Number three. 3
番目。
Third reason.
3つ目の理由。
You reach families.
家族、家族です。家族に手を差し伸べるためです。
If you reach a student,
私たち家族に手を差し伸べれば、
then you reach a family.
そして家族に手を差し伸べることになります。
If you disciple a student,
私たち生徒を弟子作りすれば、
you disciple the family.
学生、家族が弟子作りされます。
Let me tell you about my friend Rico.
Rico っていう人の話をさせてください。友達です。
Rico heard the gospel when he was in high school.
Rico は高校の時に福音の話を聞きました。
Within a few years, all seven of his brothers and sisters came to Christ.
そして何年か経った後に彼の兄弟姉妹7人全員がイエス様を知るようになりました。
Then his mother got saved.
そしてお母さんが救われ。
Rico came on staff when he graduated. He was our youth pastor.
で、リコがスタッフとして私たちの教会に来て、そして私たちのユース牧師、その中高大学生の牧師になりました。
All of his brothers and sisters were in church and his mother.
すべての彼の、兄弟姉妹、そしてお母さんが教会に来ました。
But his father was still far from God.
だけどもお父さんはもう固くなに信じなかったんですね。
Year after year.
何年か経もう何年も何年も経ちましたけれども。
Finally, his father, his name is Johnny, came to my discipleship group.
ジョニーさんっていう人だったんですけれども。ついに自分の、スモールグループに来てくれました。
I had a group of businessmen we met early in the morning before work.
私はもう毎朝っていうかその会社が始まる前に会う、早い時間帯に会うグループだったんです。
Since his whole family was now in our church, he wanted to know what we were all about.
家族全員が教会に来始めたから、なんだこれどんなことが起こってんだろうって思って、来始めたんですね。
He was not interested in the gospel.
福音に関しては全く興味を示さなかった。
But one day he came week after week after week, but he would not go to church, but he would come to my discipleship group.
毎週教会には来なかったんですけれども、このグループスモールグループに来てくれました。
I'll never forget the day he asked for prayer.
そしてある時祈ってほしいって言ったんですね。その日を私は決して忘れません。
Every week that group of businessmen, we would study the Bible and then pray for one another.
で、このビジネスマンのグループは毎週聖書を読んで、そしてお互いのために祈りました。
Then the next week, people would tell how God answered the prayers.
そしてその翌週から人々が集まって、どうやって神様がその祈りに応えてくれたかっていう話し合いをするんですね。
Johnny owned a business. He had a fleet of trucks.And he picked up the garbage. He owned a garbage collection business.
で、そのジョニーさんは、大きな、ゴミ収集ビジネスをしてました。
And, he had contracts with the city.
で、町と契約してたんですね。その政府との契約をして。
And the mayor was asking for bribe money.
そして市長がその人に対して、賄賂、お金を要求してたんですね。
But he had always paid bribe money, but now the price went up. He had to pay more to get the contract renewed.
で、その自分契約を更新するために、賄賂を払えって言ってきたんです。
And he said, he's asking for so much money, I can't make money in my business. I'll go bankrupt.
そんなたくさんのお金を払ってたら、私はもう、 会社が破綻してしまうと。
So、we prayed.
だから一緒に祈りました。
We prayed God would fix the situation.
で神様がその状況を正してくれるように祈りました。
One week later, Johnny came back to that Bible study.
そしてその後に1週間後このバイブルスタディにまた来てくれたんですジョニーさん。
He could not wait until the end to tell the prayer request. You're supposed to tell the prayer answers at the end.
そして一番最後の方に祈った結果を話し合うはずだったんだけれども彼はそれ待てなかったんですね。
Right at the beginning, he told us that God answered our prayer, that he didn't pay any bribe money to the mayor, and he got the contract.
一番最初スモールグループの最初の方にも言ったんです。私は一銭もその政府に賄賂のお金を払わずにその契約を更新することができたと。
That day he got saved.
その日に彼は救われました。
The whole family was there together.
家族が全員そこにいました。
We reached Rico on the campus.
私たちはリコを、高校でアウトリーチして。
And then God used him to reach his whole family.
そして神様は彼を使って学校自分の家族全員を、救いました。
You disciple a student, you disciple a family.
学生弟子作りすると家族も弟子作りされます。
Number four.
四番目。
Number four reason why we should reach the campus.
なぜ私たちがキャンパスアウトリーチするかというと、
International students.
留学生。
People are coming from all over the world to study in Japan.
私たちも多くの世界各国から日本に勉強しに来ている留学生たちがいるんです。
Your nation has one of the highest levels of education in the world.
この日本ではもう他の国と比べてもトップの教育がなされています。
The problem is your language is very difficult to learn for foreigners.
だけれども残念な難しいのは日本語っていうのは外国人に学ぶのがすごい大変な言語なんですね。
So now many of your universities are offering English programs.
だからこの多くのその大学が学校では英語のプログラムを提供しています。
People all over the world want a degree that's from Japan.
そして多くの人たちが日本で手に入れた、その卒業証書が欲しいんですね。
So the world is coming to your nation.
その世界が日本に集まってきてるんです。
Many of the nations they're coming from, you're not allowed to preach the gospel there.
そして多くの学生たちっていうのはそこで福音は伝えられてはいけない国から来てます。
But they can hear the gospel here.
だけれども日本で福音を聞けるんです。
International students are more open to the gospel than at any other time in their life.
で、留学生の人たちっていうのは本当に自分たちの人生の中でも一番その留学してる最中が福音に対して心が開かれてるんです。
I mentioned earlier in church, my oldest son is finishing a PhD in Islamic history.
さっき言いましたけれども、自分の長男っていうのは、博士号を取ろうと、もうすぐで取れるんですね。その中東の、歴史の博士号。
There are dozens of Muslim Middle Eastern students he meets with on the Vanderbilt University campus.
そしてバンダービルトの大学のキャンパス内で、多くの何十人っていうイスラム教徒と、日頃から接してます。
They want to know about Christianity.
彼らはキリスト教について本当に熱心に知りたいんです。
They could never ask their questions at home.
家では絶対に母国ではそんな話は絶対にしちゃいけないんだけれども。
Now that they're far away, they're very open to conversations about the gospel.
だけれども遠くにいて、そして福音についての話、すごい心が開かれてます。
We have many every nation churches that have started because we've reached international students.
私たちが留学生に手を差しアウトリーチしたから始まった教会っていうのはたくさんあります。
We have an every nation church in Nepal.
私たちはネパールにもエブリネーションの教会があります。
The reason we have a church in Nepal.
なぜ私たちがネパールに教会があるかと言いますと、
About a dozen Nepalese Hindus came to Christ in the Philippines.
ネパール人のヒンズー教の人たちが十何人ぐらいだったんですけど、イエス様を知りました。
They were studying at University of the Philippines in Los Baños.
ロスバニョス、フィリピンのロスバニョスにあるフィリピン大学で勉強してたんですね。
Los Baños has an agricultural school and is one of the most high-tech rice institutes in the world.
で、ライス、そこのロスバニョスのフィリピン大学では、米を収穫するプログラムがすごく優秀だったんです。
The program is funded by Bill Gates.
そのプログラムはビル・ゲイツが、資金を出してるんですね。
He visited in secret last year.
去年、密かにフィリピンを訪れました。
They had no idea he was coming and he showed up to see how his investment was.
ビル・ゲイツが来るとは誰も思ってなかったんですけれども、自分の投資先がどのような状態かっていうのを見に来てくれました。
Rice producing countries all over the world send their top agricultural students to learn better ways to grow rice at this institution.
で、お米を収穫する、それらが本当に卓越している、優秀している国々っていうのは、このプログラムに生徒たちをたくさん送るんですね、この最高のプログラムに。
University of the Philippines in Los Baños has 10,000 students.
ロスバニョスにあるフィリピン大学は1万人の学生がいます。
They are the academic elite in the Philippines.
フィリピンではその教育のエリートなんです彼らは。
And all of these internationals come to learn about rice.
エリート学生なんですね。そして多くの留学生たちがお米の収穫にお米について来るんです。
10% of that campus is members of our church.
そしてその大学1万人の 10% が私たちの教会のメンバーなんです。
One out of every 10 students on that campus has gotten saved and they're members of our church.
そしてそのキャンパスの10人に1人は救われて、そして私たちの教会に来てくれています。
So a few years ago, 12 Nepalese all came to church and got the gospel.
そして何年か前に12人のネパール人の人たちが教会に来て、そして福音を受け取りました。
When they graduated, they went home to Nepal.
卒業した後にネパールに帰りました。
And they started a Bible study.
そこでバイブルスタディを始めて。
And their friends started getting saved.
友達たちがそこで救われて、
And their family members started getting saved.
家族のメンバーも救われ始めたんです。
So eventually we had to send a pastor.
そしてもういずれ私たちはキャンパスを送る必要があったんです。
Now we have a church every nation Nepal.
牧師を送る必要があって、そこでエブリネーションのネパールが始まったんです。
Because we reached out to international students.
なぜなら私たちは留学生にアウトリーチしたからです。
We have a church in Jakarta because some Indonesian students got saved at University of Oregon in America.
ジャカルタでもそうやって教会が始まったんですね。なぜならオレゴンに行ってたインドネシア人にアウトリーチしたからです。
We have every nation Surabaya because Benny, you know Benny, Benny got saved at University of Texas in America.
スルバヤですね。スルバヤにおける、ミニストリーが始まったんです。キャンパスが。教会が始まったんですね。なぜならテキサス大学でその人が救われて、ベニーっていう人なんでしたっけが救われて、そして、そこにそスルバヤに行ったからです。
So Benny went home from America not only with a college degree but also with the gospel of Jesus.
ベニーはテキサスに行ってアメリカに行って、ただまあ卒業したっていうだけじゃなくて、福音を持って帰ったんです。
We have every nation church in Bangladesh because.Rocky Hashmi got saved right here in Japan.
なぜバングラデシュにエブリネーションチャーチがあるかというと、ロッキー先生、ロッキー・ハシミ先生が日本で救われて帰ったからです。バングラデシュ。
Rocky was a Muslim. He was a boxer in his country.
ロッキー先生は自分の国バングラデシュにおけるボクサーだったんですね。彼はイスラム教徒でした。
That's why we call him Rocky.
だから、まあ、ボクサーだからロッキーという名前にしたんですけれども。
Plus, none of us can pronounce his Bangladeshi name.
そして彼のバングラデシュの名前を誰も発音することはできなかったからロッキーって単純な名前を挙げました。
So he learned your language and came to university here.
そして私たちの言語を学んで日本語を学んでそして私たちの学校に行きました。
He was a Muslim.
日本の学校に行って彼はイスラム教徒だったんですけども。
Then he had an accident. He fell down the stairs and broke his leg.
そして事故に遭ったんですね。階段でこけてそして足を折りました。
While he was in the hospital, his nurse was a Christian.
そして彼は入院中、その看護婦さん、ナースの人がクリスチャンだったんですね。
She prayed for him and shared the gospel.
そして彼のために祈って福音を伝えました。
He met Jesus.
そしてイエス様に会いました。
His pastor called me and said, "Can he come to your school in the Philippines?"
で、彼の牧師から、来て話があって、また電話かかってきたんですけれども、あなたの教会、フィリピンの教会に行ってもいいですかって。お願いされました。
So he came, he studied in our school in the Philippines, and then he stole our kid's pastor and married her.
そしてフィリピンの大学に来て教会に来てくれたんですけれども、牧師先生の娘さんを奪って、そして今は二人結婚してます。
We have a growing church in Bangladesh because Japanese reached out. A Japanese nurse reached out to an international student studying.
バングラデシュでなぜ私たちのエブリネーションの教会が成長しているかというと、ロッキー先生がまずこの教会に私たちの日本の、その看護婦の人に祈られたから、そして留学生アウトリーチするっていう決心をしたから。そこのバングラデシュの教会は成長しています。
I can tell you more and more, but I think you get the point.
もっと話をすることができるんですけれども、皆さんもう大体わかりますよね、自分が言
いたいこと。Imagine the nations we can reach from Japan. We don't even have to send missionaries there. They're sending missionaries here.
私たちは日本から宣教師を送る必要はないんです。もうすでにここに宣教師の人たちがいるからです。
They're coming from all over the world to study on your campuses.
多くの、留学生たちは私たちのキャンパスの中で勉強するように、まあ、来てくれてます。
If we reach them with the gospel, send them back to their nation, they don't have to learn the language, they already speak it.
そして私たちが彼らにアウトリーチして、彼らが自分たちの国に帰るとき、わざわざ宣教師に言語を学ばせる必要はないんです。彼らはもう自分たちの言語を知っているからです。
They don't have to learn the culture, they already know it.
そしてその文化を学ぶ必要もないんです。なぜならもう自分たちの文化だから。
They're the perfect missionaries because they're just going home.
留学生っていうのは完璧な宣教師たちなんです。なぜなら戻るだけだから。
Okay, that's another reason to reach the campus, reach the international students.
留学生にアウトリーチすることの大切さです。
There was a survey done among the international students in America a few years ago.
アメリカの留学生の中であるアンケートがありました。
And the question was, besides your degree, what do you most want while you're in America?
そしてそのアンケートの内容っていうのは、卒業すること以外にアメリカにいる間やりたいことは何ですかと。
The overwhelming response was, we want a friend.
一番多かった答えっていうのは、友達が欲しかった。
I bet if we surveyed the international students in Japan, the answer would be the same.
日本の留学生も、日本に来てくれたその留学生の人たちに対しての答えも多分同じだと思います。
They're lonely.
彼らは一人ぼっちで。
They miss their family.
家族が恋しくて。
They miss their friends.
友達が恋しくて。
They're struggling with a new culture and a new language.
新しい文化と言語の中でもう大変困難な ところを通っているはずです。
On top of all that, your universities are very hard.
それだけじゃなくて私たちのこの日本の大学はとても難しい。
So it's a tough time.
だけどでも本当に大変な時だと思うんですけど。
You reach out and build a friendship.
そして私たちがアウトリーチして彼らと人間関係を築くならば。
When I was a campus missionary at Mississippi State University before I went to the Philippines,
私がミシシッピ州大学での学生だった時、まだフィリピンに行く前ですね。
Our church volunteered with the campus to be the ones to host the international students when they came to our campus.
私の教会はキャンパスを提携して、私たちがこの留学生の面倒を見るよっていうことになりました。
We would pick them up at the airport.
まず、空港に迎えに行って、
We would give them tours of the city.
そして、ツアーに連れて行くんですね、街のツアー。
We would take them to the stores to buy their toothpaste and their shampoo and all of that.
そして彼らにいろいろシャンプーとか歯磨き粉とかを一緒に買いに行ったりしたんです。そういうボランティアしてました。
When it was an American holiday that no one else in the world would understand, we would have a party for the internationals.
そして誰も理解できないようなアメリカの祝日に私たちはパーティーを開いて留学生のために本当に遊びました。彼らと。
They were always confused about American Thanksgiving.
彼らはアメリカの感謝祭ってありますよね、サンクスギビング。彼らはいつも混乱してました。
So we always had a Thanksgiving party.
だからいつもサンクスギビング、感謝祭のパーティーを開いて、
We would explain the idea of being thankful to God.
そして神様に対して本当に感謝する気持ちっていうことについて分かち合い。
We would have Chinese students.
そして私たちにはその中国系の留学生がいて。
Middle Eastern students.
中東からの留学生。
We had Latinos.
南米からの留学生。
We even had a few Japanese students.
日本人も何人かいました。
And we had so many people came to Christ through that.
多くの人たちがもう神様に知り合って出会うことができたんです。それを通して。
It was just us being hospitable.
私たちはただ家を開いただけなんですね。
And welcoming people into people who were different, welcoming them into our city.
彼らを歓迎しました。私たちの町に他のところから来た人たちをただ腕を開いて招いただけなんです。
Some of you who are my age, you could open your homes up to international students on holidays.
私の年齢の人たちも休みの時間とか祝日の日とかは家を開いて彼らを招いてください。
Some of you, how many of you in this room, you were not born in Japan. You came here from somewhere else.
今この中で日本出身じゃない人いますか？他のところから来た方。
Okay, you know what I'm talking about.
皆さん何のことを言ってるか分かりますよ
ね。When you're a foreigner in a new nation,
新しい別の国に本当に外国人として来た時に。
Anyone who reaches out and shows kindness, you become their friend.
本当に優しさを示してくる人であれば、その人と友達になりますよね、すぐ。
It is so easy to build a bridge for the gospel to international students.
留学生に福音の橋渡しをすることはすごく簡単なことなんです。
Okay, number five.
5番目。
Obey God.
神様に従うこと。
Reason number five to reach the campus is just to obey God.
私たちは神に従うんです。
God has called every nation churches.
それが理由です。そして神様はエブリネーションの教会にこういう使命を与えました。
The reason we exist is to honor God.
なぜ私たちが存在するかというと、
by establishing Christ-centered, Spirit-empowered, socially responsible.
すべての国にキリスト中心で御霊に強められた社会的に責任を持った
churches and campus ministries in every nation.
教会とキャンパスミニストリーを建てることで神に栄光を返します。
So every nation we go to, we build churches and we do campus ministry.
どの国に行っても私たちは教会を建て、そしてキャンパスミニストリーを建てていきます。
It's a matter of what God has called us to do as a global movement.
で、私たちが世界的な働き手として神様がそのように私たちを召してくれました。
God has called some people to go and build orphanages all over the world.
そして多くの人たちを孤児院を作るように召されている人たちもいます。
Some ministries they go and they build schools.
他のミニストリーは学校を建てていきます。
Some ministries go and do hospitals.
他のミニストリーは、行ってそして病院を建てています。
Some ministries go and they do street kids and street ministry.
そして恵まれない子供たちに対してその、街中で子供たちに手を差し伸べるっていうミニストリーもあります。
God has called every nation to plant churches and campus ministry.
Every nation の召しは教会を建てること、そしてキャンパスミニストリーを建てることです。
Number six reason.
6番目の理由。
Greater grace.
より大きな恵み。
How many want more grace in your life?
もっと自分たちの人生で恵みが欲しいという人たちいますか?
If you'll do campus ministry, there'll be greater grace.
キャンパスミニストリーをすればより大きな恵みが与えられます。
Here's the reason, Romans 5:20.
これが理由ですね。ローマの5章20節。
It says, where sin increases, grace abounds all the more.
ここに書いてあるんですけども、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたと書いてあります。
There's no place that I know of where the increase of sin is more than the campus.
キャンパス以上その罪が増えているってところはないんです。
Never been on a university campus when sin wasn't increasing.
大学のキャンパスに行って罪が増えてないっていう経験を見たことある人いますか?
The more sin, the more grace.
罪があるところにより罪があるところにより恵みも満ち溢れているんです。
You'll find a tremendous grace of God on the university campuses.
その大学のこのキャンパスの中ではより大きな恵みがあるということを私たち体験します。
Okay, here's the last point, why we should reach the campus.
なぜ私たちがキャンパスにアウトリーチするかというと、
And for everybody who's my age,
私の年齢の人たちのためです。
Maybe if you're from 30 years old to 70.
もしかしたら30代から70代ぐらいの人たちのためです。
Listen to this one. This is all the reason you need.
これを聞いてください。これがもう皆さんが必要な唯一の理由です。
Why should this church reach the campus?
なぜこのキャンパスが、この教会がキャンパスにリーチアウトしなきゃいけないかというと、
Because of your children.
それは皆さんの子供たちのためです。
So many Christian kids who grow up in church, when they get to university, they leave the faith.
多くの学生が大学生になるときに学校に来始めると、自分の信仰を捨ててしまうんです。
If we do campus ministry right, it'll be a place of safe discipleship for your kids when they're in college.
私たちが正しいキャンパスミニストリーをするときに、皆さんの子供たちがキャンパスに行ったときに正しく弟子作りをされるんです。
A few years ago, I had all three of my sons in university.
何年か前に私は3人全員長男、次男もその三男も大学にいた時期がありました。
They grew up in the Philippines.
フィリピンで育って。
When they graduated from high school, they moved to America.
そして高校卒業してアメリカに移住しました。
So many missionaries I know, when their kids went off to America, they lost their faith.
多くの宣教師たちの子供たちが渡った時に、その教会に行かなくなったんですね。
I'm thankful to God that that's not what happened with my sons.
私の子供たちにとってはそれが起こらなかったことを本当に感謝しています。
They're all three walking with God.
三人とも神様と一緒に歩んでます。
Here's how we help them make the decision about school.
学校に関してどのように決断すべきかっていうのをこのように教えました。
When they were choosing where to go to college.
どこに大学に行くか選んだ時。
Number one, you have to go to a city that has an every nation church.
一番、まずevery nationの教会がある町に行かなければいけないと。
This wasn't a discussion. We were laying the boundaries.
これはただの会話じゃなかったんですね。会議じゃなかったんです。これはもう私たちは境界線を彼らのために引いてあげただけです。
We're not the only church. There are a lot of great churches.
もちろん私たちの教会だけじゃないんですよ。あるのは他の教会も本当に素晴らしい教会だらけです。
But I wanted them to stay in our spiritual family.
だけれども私たちの霊的な家族に一緒にいてほしかったんです。
Number two, they had to go to a city that had an every nation church with a strong campus ministry. Because some of them don't have strong campus ministry.
2番、ただその町に教会があるだけじゃなくて、その教会には強いキャンパスミニストリーがなきゃいけなかった。それがもう一つの条件だったんです。
And number three, that city had to have some of our best friends living there.
そして3番というのが、その町の中に私たちの本当に親しい親友の人たちがそこにいなければいけなかったんです。
I wanted to make sure my kids went to a city where our friends would treat them like family.
そしてそこに行ってほしかった理由というのは、私の友達が自分の息子たちを本当に家族のように接してあげられるような人たちが欲しかったんです。
So they had four choices of cities.
だから4つの町の 選択肢がありました。
And that included about 20 universities in those four cities.
そしてその4つの町には20のキャンパスが合計ありましたと。
North Carolina,
北キャロライナ
州、 Jacksonville, Florida,
フロリダ州のジャクソンビル、
Honolulu,
ホノルル、
or Nashville,
もしくはナッシュビル。
So those are your choices.
それらがお前たちの、その選択肢だと。
And the last qualification.
そして最後の、条件がこれだったんです。
They had to have a tennis scholarship.
そこでテニス の,、スカラシップって何て言うんでしたっけ、奨学金が必要だったんです。
They all played tennis.
みんなテニスを、
so、they had tennis scholarship offers in different 遊んで
たんですね。そしてテニス の,、奨学金っていうのがいろんなところでありましたと。
And, they chose... My first two sons went to Lipscomb University in Nashville.
でそして最初の2人 の, 息子たちはそのナッシュビルの、大学に行きました。
My third son went to Belmont University in Nashville.
で3番目がナッシュビルのベルモント大学に行きました。
I am so thankful for our campus missionaries on those campuses.
そのキャンパスにおけるキャンパスミッショナリー、本当にキャンパスに対する選挙働き手の人たちに本当に感謝しています。
Our main campus missionary in Nashville during those days was a guy named Andy King.
その時、アンディ・キングっていうキャンパスミニ、ナッシュビルにおけるキャンパスミニストリーの代表者がいました。
I'm forever grateful for Andy King helping my sons grow in their spiritual life.
彼には本当に心からもう一生感謝してるんですね。なぜかというと自分の息子たちに霊的に成長を手助けしてくれたからです。
Even though I was on the other side of the ocean, I knew they were in good hands spiritually.
自分は海の反対側にいたんだけれども、彼らは良い、よく面倒を見てくれてる人たちがいるんだっていう安心感がありました。
Andy is now married and he planted Every Nation Church in Atlanta now.
アンディは今結婚して、そしてアトランタ州でEvery Nationの教会を開拓した、しました。
Their campus is like a block from the university.
そしてキャンパスっていうのは彼らの大学、本当に一大きな部分を占めてるんです。
If we do campus ministry right, it's going to help your kids and your grandkids.
私たちが正しくキャンパスミニストリーをすれば、皆さんの子供たち、そして子供たちの子供たちを本当に祝福します。
I want to close before we pray with one scripture.
終わる前に一つの御言葉で終わりたいです。
Acts 2, verse 17 and 18.
使徒の働きの2章を17節と18節。
This is a promise from God.
これは神様からの約束です。
In the last days, I will pour out my spirit on all people.
神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐと。
Your sons and daughters will prophesy.
するとあなた方の息子や娘は予言し。
Your young men will see visions and your old men will dream dreams.
青年は幻を見て、そして老人は夢を見る。
Then in verse 18 he says, Even men and women I'll pour out my spirit.
その日私のしもべにも、はしためにも、男性にも女性にも私の霊を注ぐと書いてあります。
Think about 2000 years ago when this was written.
これ2000年前にこれが書かれた時にちょっと想像してみてください。
It was a culture that was male dominated.
その男性が結構、全てを支配していたような時期だったんです。時代は。
Women had no power, no authority, and very few rights.
女性は力も権威も権力も、そして自分たちには権利もなかったんです。
It was also a culture that honored age, and young people had no authority and very few rights.
そして年上の人たちを敬い、尊敬し、そして若者たちっていうのも、若者たちはそこには権利も力も何もなかったんです。
So this is a shocking statement for that culture.
だからこの文化においては、この文章っていうのはすごく大きなショックだったんです。
God says, I'll pour out my spirit not just on the old men, but on the young men.
神様は霊を注ぐって言ったんですね。ただ年上の人たちだけじゃなくて、若い人たちにも霊を注ぐって書いてあります。
Sons and daughters.
息子と娘たち。
Male and female.
男性と女性。
Everybody expected God to do something for the old, but He said the young too.
もうすべての人たちは本当に年上の人たちのためだけに神様がしてくれるって書いてあって期待したんですけれども、年上にも年下にもそれが行われたんです。
I am sure there were church members who reacted negatively to this.
この文章に対してすごい良くないリアクションをしたっていう人たちも。いたはずです。
They're thinking, no, no, this is just for old people who have respect.
いや、これはただ、その上の人たちのためのだけのもんなんだって思ってたんですけれども。
But it was God who decided to empower the young.
だけれども、その若い世代に力と権限を与えようとまず思ったのは神様だったんです。
The sons and daughters.
息子や娘。
Not just the parents, the sons and daughters.
親だけじゃなくて息子と娘です。
Not just the old men having visions and dreams, but the young one too.
年上の人たちが幻を見たりビジョンを見たり夢を見たりだけじゃなくて若者たちもです。
I'm sure there were people who resisted that.
そしてそれに抵抗を示した人たちは何人もいたはずです。
I don't want us to ever be the people who resist what God wants to do with the next generation.
だけれども次の世代で次の世代に対して神様が何かをやりたいこと、それを抵抗する人たち、そういう教会にはなりたくないんです。
So why should we reach the campus?
なぜ私たちはキャンパスに手を差し伸べさないといけないかというと、
God is pouring out His Spirit on the young people.
神様が自分の霊を若者に注いでいるからです。
And I want us to be a part of that.
私たちはその一部になりたいからです。
Can we bow and pray?
一緒に、目をつぶって祈りましょう。
Lord, thank you for what you're doing on the campus.
主よ、あなたがキャンパスでやってくれていることを本当に感謝します。
We're so grateful for the thousands and thousands who hear the gospel for the first time on the campus.
そしてあなたが、そのキャンパスの中で初めて、福音のことを聞く人たちを本当に感謝しています。
Lord, we pray you'll do something amazing on the campuses of Japan.
神様、あなたが日本のキャンパスにおいて素晴らしいことをしてくださることを信じています。
We pray for the international students.
留学生のために祈ります。
The thousands and thousands who are coming to this nation to study.
この国に来ている何千もの留学生の人たちを本当に感謝します。
Lord, I pray that along with their degrees, they'll also get the gospel.
彼らはそれを卒業するだけじゃなくて、あなたの福音を聞くことができます。受け取れることができるように祈ります。
And we pray that they would take the gospel back to their people.
そして彼らが自分の民に、その福音を持って帰ることができるように祈ります。
Lord, we acknowledge that the harvest is white.
今この収穫の時が来ているってことを祈ります。
The harvest is ready.
収穫は準備できています。
Lord, we pray you would send workers to the harvest fields on the campus.
そしてあなたがその収穫の時にあるその畑に神様あなたが働き手を、あなたが送ってくださることを信じています。
Help us open our hearts and open our homes.
そして自分たちの心を開いて家も開くことができますように。
Pour out your spirit on the students.
あなたが学生たちにあなたの霊を注いでください。
Jesus' name.
イエス様の皆によって祈ります。
Amen.
Amen.
I'm glad we could hear that today.
今の話を聞けたことを本当に良かったと思います。
You know, I was a university first year student when I came to Jesus.
自分がイエス様を知ったのは大学の1年生の時でした。
And the University of Guam.
グアム大学で。
And my pastor was the campus pastor Sam Webb came to that university almost every day.
私の牧師である、まあ、キャンパス牧師だった、サム・ウェブ先生が毎日そのキャンパスに来てくれてたんです。
And I would sit under a tree with him and he taught me the Bible. That was my Bible school.
一緒に、木の下に座って聖書のことを教えてくれました。それが私の進学校だったんです。そこに友達を連れてって。
And by the end of my fourth year, we had lots of kids around those trees. We had several trees.
4年目ですね。その木の下、もう大勢の学生が集まって、一つの木の下じゃなくて、いろんな木の下で人が集まってました。
And just as Steve was saying that again this afternoon,
Steve 先生が先ほど言ってくださったように、
I remembered the older people in that little church in Guam.
私はそのグアムにいた時の年上の人たちに本当にもう思い出すんです。
In the weekends, for some reason, I was always at their houses.
週末なぜかよく覚えてないんですけれども、彼らの家の中にいました。
They were feeding me and feeding me and feeding me.
たくさん自分に食事を与えてくれてました。
And I learned as much from being in their house as sitting under the tree with Sam Webb.
そして、まあ、彼らの家にいるっていう思い出はサム先生と一緒に木の下にいる思い出と同じぐらい濃厚でした。
And see, I believe our every nation churches.I don't care how old we are, how young we are. Let's have a heart to reach young people.
Every nation の教会としてどれだけ年上でもどれだけ年下でも私たち若者にアウトリーチをする心だけを忘れないようにしましょう。
Amen. It costs money to do this.
これをやるにはお金はもちろんかかります。
Okay, we have two services. Our first service, the counting the offerings is a big job. It's full of, the bags are all full. But the second service isn't a big job. It's mostly counting coins.
横浜の、まあ、この礼拝2つあるんですけれども、第一礼拝では、すごい大変なんですね、あの献金を数えるのが。だけれども第二礼拝すごく簡単です。なぜならコインをただ数えてるだけだからです。
But so what?
だからそれがどうした?
We're reaching these young people.
私たちはこの若者をアウトリーチしてるんです。
Like Steve said, 10 years from now, they're going to be changing their business world, their education world, and every world that they're in.
Steve 先生が言ってたように、もうこれから卒業した後に彼らは教育界、ビジネス界を変えていく、そして国をも変えていく、そのようなリーダーたちになっていってるからです。
Like Steve said, you know, We're not going to be so successful at reaching these famous politicians and the famous 芸能人 and all these people.
私たちは今すでに芸能界にいるリーダーたちや政府のリーダーたちに手を差し伸べるんじゃなくて、
But instead, we're raising these ones. Amen.
私たちはそれらになるべき人たちを育てていってるんです。
Amen.
Amen.
We're raising the future leaders.
私たちは将来のリーダーを育てていってます。
Let's keep doing it, all right?
それをやり続けましょう。
I mean that so many of you stayed all afternoon to come to this. I'm so blessed. Thank you for being here.
本当に皆さんこの午後、まあ、時間を割いて残ってくださってありがとうございます。本当に自分はその皆さんの姿を見て祝福してます。祝福されてます。
Let me kind of end with just one little story.
そしてこれで終わりにしたいです。
When I was, Naomi and I were at maybe the 10th anniversary of Every Nation. We were in Los Angeles years ago.
まあ、ロサンゼルスに何年か前にいたんですけれども、Every Nation の10周年をそこで祝ってました。
And I remember that we always have in our gatherings, we have a what called campus night.
そこでいつも集会があったんですね、キャンパスナイトっていう。
And I forget who the speaker was, but I was just so challenged by the message.
誰がメッセンジャーだったか覚えてないんですけど、そのメッセージに本当にチャレンジを受けたんですね。
And at the end of the meeting, the guy gave an altar call. Who wants to be a campus minister?
そして一番最後にキャンパスの働き手になりたい人、手を挙げてください。誰ですか、それは。
I raised my hand.
私は手を挙げました。
Okay, here I was pastoring churches in Japan, but I wanted to be a campus minister.
私は日本で牧師をこの教会の牧師をしたんですけれど、私はキャンパスにアウトリーチしたかった。
And he said, "All of you, come up on the stage."
いいです。そのステージの上に来てください。
So I grabbed Naomi's hand and we ran up on the stage.
ナオミさんの手を握って、そして彼女を引っ張るかのようにステージの上に行きました。
And by the time we got up there, there's all these 18, 19 year old kids andAnd a guy in his 40s at that
time. そして18歳、19歳の若者たちだらけだったんですけれども、ここで40代の人たちがいました。
But I remember that night, said, God, I make a commitment that in Japan, we're going to reach campuses. Amen?
Amen. だから、そこで私たちは本当に、もう確信したんですね。絶対に、日本のキャンパスに手を差し伸べるんだっていう決意をそこでしました。
Amen?
Amen.
All right. Let's give the Lord a big clap. Joseph and Carla, can you come up here real quick?
ちょっとジョセフ先生とカーラさんそこにいるんで、ちょっと前の方に来てもらっていいですか？ちょっと今帰ってきたばっかりなんですけども。
I'd like Joseph just to come up and maybe Carla just give a greeting.
でジョセフ先生とカーラさんに本当に今一言だけ、言ってほしいんですね。
Because Joseph is our campus leader for all of Every Nation.
そしてジョセフがこのキャンパスミニストリー、Every Nation のキャンパスミニストリーにおける、もうリーダーです。もう一番のリーダー、代表者です。
This is really Skek's boss.
だから私の上司が今ここに来てます。もちろん髪型も上司にちょっと合わせて僕は、ね、こうなってますんで。
はい、What did you say?
So the hairstyle. Of course, I was inspired by my boss about the hairstyle.
ワンパンマン、埼玉。
誰も no one understands. ワンパンマンの埼玉って言われますよく。だから言われますよくっていうか彼から言われます。
Well, good afternoon.
とにかく皆さん本当に
We just came from Every Nation Church Tokyo Shibuya.
今 Every Nation Church の東京渋谷から来ました。
So great being with our spiritual family there.
私たち霊的家族に一緒にいるのが本当に最高だと思います。
Back with we're with Jerwin and Chari who.
ジャーウィンとシャリーと一緒にいました。
But last night when we were having dinner.
昨晩一緒に晩ご飯をしてたんですけれども。
Skek mentioned that this afternoon there would be a campus ministry announcement for the Church of Yokohama.
そして、Every Nation Church Yokohama に対してのそのキャンパスミニストリーのあれなんかアナウンスがあるって聞きました。
So we wanted to rush back as quickly as we could.
だから私たちはもうできるだけ早く帰ってきました。
And we arrived just in time to hear Pastor Scott say we'd like to close with one story.
そしてまあ、ギリギリ間に合ったんですね。最後スコット先生が最後の一言で終わりにしますっていう瞬間に間に合えてよかったです。
So perfect timing.
だからタイミングとしては完璧でした。
But one of the reasons why we wanted to be here.
なぜ私たちがここにいたかというと、
is because I firmly believe that effective campus ministry needs a healthy local church.
というのはキャンパスミニストリーが成功するためにはすごく健康的なその地域教会が必要だからです。
There are many campus ministries in the world that are trying on their own.
多くの世界中のキャンパスミニストリーは自分たちの力だけで働いている。
But the healthiest campus ministries have seen all over the world.
ですけれども、もし世界中の 健康的なキャンパスミニストリーっていうの
は、have healthy local churches connected to them.
健康的な地域教会につながっているんです。
It's not just younger leaders who are discipling the students.
その若いリーダーたちが、その学生たちに会うと弟子作りしているだけじゃなくて、
there are older brothers and older sisters and fathers and mothers discipling the students.
年上の兄弟姉妹、お父さんたちやお母さんたちが学生たちに弟子作りをしています。
And so I'm so happy to hear that as a church you all are prioritizing this.
だから私たち教会として本当にこれを優先していることを本当に嬉しく思います。
And maybe your support will not be going on campus, but welcoming them when they come to church.
もしかしたら皆さんの支援方法、支え方っていうのは実際にキャンパスに行くことじゃないかもしれないけれども、家を開くことかもしれない。
Many of you, your marriages will be examples for the young people to look up to.
多くの人たちの皆さんの結婚生活っていうのが私たちの学生にとっての模範になるはずです。
Your professional experience at work and how you honor God at your work will be an example for them to look up to.
皆さんのキャリアっていうのが、その若い世代のために大きな素晴らしい模範となるはずです。
So this is very exciting.
だから皆さんそれ本当に興奮します。
And we thank all of you for reaching the next generation.
皆さんに本当に次の世代に手を差し伸べてくれて、アウトリーチくれてありがとうございます。
That's all.
それ以上です。ありがとうございます。
Thank you, Joseph.
Joseph, ありがとう。
I want to say one more thing about business people and families and the important role you play in reaching students.
もう一つ。若者を勝ち取るためにビジネスマンや結婚している人たちの大切さについてちょっとだけ話させてください。
When my youngest son was a second year university student, he started his business.
私の一番下の息子が大学2年生だった時に会社を始めました。
He wanted to quit school and just do his business, but I would not let him.
学校を辞めてただビジネスに自分の企業に集中したかったんですけれども、それはやらせませんでした。
So he quit tennis instead.
だから何をやめたかというとテニスをやめました。
And he did school and business full time.
学校とビジネスに全ての時間を費やしました。
And he stopped going to the Bible studies and discipleship on the campus.
そしてキャンパスにおけるバイブルスタディや、スモールグループに行くのをやめました。
And he told me he wanted to go to a discipleship group with a bunch of 40-year-old men.
そして40代の人たちの、スモールグループにビジネスマンのグループに行きたいと彼は言ったんです。
The guy leading it is my friend. He's a businessman. His name is Chris.
そしてそれを導いてたのが私の友達のクリスっていう男性でした。
Chris is a big shot with a pharmaceutical company.
クリスっていうのはまあすごいどえらい人なんですね。すごい大きな薬局会社、薬品会社を運営してて。
He's like 45 years old.
45歳ぐらいなんですよ。
Everybody in the group were 40-something-year-old businessmen.
そして他の人たちっていうのは45歳ぐらいのビジネスマンだったんです。
And my 19-year-old son.
そして私の19歳の息子。
And he would get up.It was Wednesday mornings, early Wednesday morning, and meet with these businessmen.
そして水曜日の朝早くこのビジネスマンの人たちと彼は会ってたんです。
And that was his discipleship group his last 2 years in college.
それが大学の最後2年の弟子作りグループだったんです。
But all those successful businessmen treated my son like a man.
そしてその人たちっていうのは周りにいた45歳のビジネスマンたちは自分の息子のことを男として認めてくれました。
So there's a lot of ways you can help this church reach students.
だから皆さんもこの学生本当に、学生を導くために本当に大きな役割を果たすことができます。
You don't have to act like you're 20 years old.
20歳のように振る舞う必要は全くないんです。
Probably better if you don't.
20歳のように振る舞わない方が良いです。お願いします。
Don't get a new strange hairdo.
新しい変な髪型にする必要もないです。
Don't wear skinny pants.
そして、もうピッチピチのズボンを履く必要もないんです。
Okay, don't do all that.
それらのことをやる必要は全くないんです。
If those guys in their 40s had acted like students, Jonathan would have thought it was weird.
その40代の人たちが学生のように振る舞ってたら、ジョナサンはなんだこいつらって思ったはずです。
They acted like middle-aged businessmen.
彼らはもう中年のビジネスマンの人たちの振る舞いをしました。
And my son learned so much from those guys.
そして自分の息子は彼らから多くのことを学びました。
He learned more from those guys than he did from the campus ministry.
彼らからより多く学んだんですね、キャンパスミニストリーよりも。
So God will show you a way to be a part of reaching the next generation.
神様は次の世代に手を差し伸べる方法を必ず示してくれます。
Some of you business people have a lot to offer.
ここにいるビジネスマンの人たちは多くのことを提供、キャンパスミニストリーに提供できるはずです。
So much they can learn from you.
多くの学生たちは皆さんから多くを学ぶことができます。スティーブ先生、ありがとうございます。
Okay, we're going to do an activation now to finish.
そしてこれから今実際実践的なことをしたいと思います。
Everybody take out your smartphone.
皆さんスマホを出してください。
And open up to your alarm clock.
そして皆さんアラームのアプリを開いてください。
Okay, Naomi and I did this with, during the message. So if Naomi and I can do it, anybody can do it.
メッセージ中にやります。私とナオミができるんだったら誰でもできます。
Which means we're challenged with our smartphones, but if we can do it, you can do it.
私たちはこれスマホをいじるのがすごい課題なんですけれども、私たちができるんだったらあなたたちもできるはずです。
Open up your clock icon.
皆さん、アラームの機能を開いてください。
And set new alarm.
そしてアラームを設定してください。
And put 9:38.
9時38分にアラームを設定して。
Okay, did you do it? 9:38.
やりましたか?
And then go to the repeat button.
そして繰り返すっていう機能を開いてください。
And then click every day.
で、そして、iPhone の人たちはもう毎日クリックしまくってください、ね。
Okay, those of you don't have iPhone, talk to Pastor Ray. He can help you.
毎日っていう設定にしてください。皆さん iPhone 持ってない人たち、私たちのように何が何だかちょっとわからない人たちはレイ先生のところに行ってください。レイ先生が手伝ってくれます。
Okay, and so have this set, and then wherever you are, let's commit. We're gonna pray 1 minute every day.
どこにいてもこの9時38分。毎日1分間は祈りましょう。
That God would send harvesters into our campuses.
神様が働き手を送ってくれるようにと私たちのキャンパスに。
And let's not just pray for Japan.
それはキャンパス、それは日本のためだけじゃなくて、
let's pray for the world.
世界中のために祈りましょう。
9:38.
9時38分。
Because of the scripture verse was 9:38.
なぜならマタイの9章38節からです。
All right?
はい。
So that's what we get started. We start by praying.
そこから始まります。祈ることから始まって。
Start by loving.
そしてお互いを愛すことから始まって。
Start by giving.
与えることから始まります。
Okay, let's stand up one more time.
一緒に皆さん立ち上がって。
And let's worship the Lord one more time.
そしてもう一度だけ神様を賛美して。
And then we'll close.
それで終わりにしたいです。
God.
message of Jesus is needed in our young people.
Yes, 様のメッセージ、その若者はそれを必要としています。
Amen.
Amen.
Now that's a great song, but I don't want to end on that song.
その、まあ、素晴らしい歌なんですけれども、まあ、その歌で終わるよりも、
I want us to end up with a mission song.
みんなでミッションの歌を掲げて終わりにしたいです。
We're gonna go now, okay?
私たちは行きます。
So let's do the go one more time.
行って終わりにしたいと思います。
All right, this is the last one.
最後です。
And so I don't care how old you are, how young you are, get your body moving here.
どれだけ若くてもどれだけ年上でも皆さん関係ないです。体を動かしましょう。
And let's go! Okay. I thought we were done. All right. But anyway, let's do what that song say and go.
Right.
Because I shouldn't do my go Hiromi anymore. All right.
Go Hiromi.
That's not my age group.
All right.
So go. Okay. God bless you.
Hey, 皆さん、神様祝福ありますように。さようなら。